ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。今回は、
うん、
創造性っていうことについてね、
うん、
考えてみようかなと思ってるんだけど、
うん、
この前の前の放送の時に、
うんうん、
まず10月27日に、コンサートをやるにあたって、うん、どんな気持ちで音楽やってきたのかっていうことと、
そうだね、
この前会社のね、
うん、
110周年記念でコンサートをやらせていただいた時に、
うんうん、
何か内面の変化が感じられたよっていうお言葉をいただいて、う
ん、横浜のね都市工業様ね、
そうですね、その時に実は私の内面に起こってた変化がこういうのがありましたっていうね、
うん、
お話をしたんですよ。
でブーカと MFA の話をしたわけ
だ。そうそう、そこからまず自分の中の一番根本のところにアートとか美っていうものを自分のエネルギーと出したい、ちょっと出したいんだなっていうのに自分で気がついたっていうところから、今の時代、次のお話としては今の時代ブーカの時代って言われていて、そのブーカの時代の解決の一番の、きっかけにアートを使ってる人たちが増えてきたっていう話から、やっぱりそのアートの力にみんなのこう意識が今向いてますっていう話をさせていただいて、そしてそのアートの話からね、ブーカの話から、ブーカの時代、そして今 AI の時代と言われていて、そのブーカのとっても不確実な、この複雑な、この先の読めない時代を乗り切っていく、これからの若者は AI と人間という軸で仕事とかを見ていったらいいっていう話からの、その AI にできないもの、のトップに挙げられてたのが、無から何かを創造するということが AI にはできません
と今は言われています
っていう話ね、で AI は過去からのいろんな分析、その情報の分析とか統合とか、そこからの予測っていうものはできるんだけど、無から何かを生み出す力は AI にはないっていう話をしたんです、で
今はな、
でそれは創造性っていうことになる、オリジナリティ、創造性ってことになるなっていう話からの、次はそちらの話、
なるほど、
はい、果たしてそうなのかっていう話です。
なるほど、そうなのか、
はい、そうなのか、オリジナルっていうのは、自分でもオリジナルの曲を作ったりするとかね、オリジナリティっていうのはすごい大事にしたいところなわけ、だけどオリジナルって言っても本当に無から想像してるわけではなく、自分の今まで聴いてきた音楽体験とか、いろいろなものが背景にあって、いろんな要素が絡まってで自分の体を通して出てきてるものがオリジナルであるわけでしょ、で ある人の、コラムを昨日読みました。この方は素晴らしい方なんですが、田尻茂美さんという、横浜の、エランビタールっていう会社の社長さんをされている女性の方なんですが、
幸せのコツを書いた人ね、
はい、絵本作家さんでもあって、幸せのコツという本が出てまして、今英語にもね、もう翻訳されて、
そうだ、ね、
ものすごいヒットしちゃってるんですね、この幸せのコツっていう絵本を書かれた方が、横浜 NOW っていうね、インターネット上の雑誌のようなものなんですけど、そこにずっと連載していて、幸せのコツっていうタイトルで連載をしています、その彼女の記事の中に、そのオリジナリティって何っていう話題があったんですね、
読んだね、
でそのオリジナルっていうことについて、いろんな視点から、面白い視点から書かれてるんだけど、歌舞伎の役者さんとかに最高の褒め言葉として言われるのが、先代の雰囲気が出てきたねとか、先代に似てきたねっていうことを言われるのがもう最高の褒め言葉なんだって、でじゃあそれって何、真似とか、なんかただのこう写しみたいなものなのかっていうと、実はそこが素晴らしくて、そこになかなかいけないし、その先代の雰囲気が出てきたっていう言葉の裏には、本当に先代のコピーじゃなくて、その人の中で消化して、型を散々消化して、その人を通して出てきたものが、その先代の雰囲気を醸したあなたのものになってますねっていう それが最高にの形、うん、目指すところらしいんですね、うん、でそれで田尻さんのおっしゃっていることも、うん、その創造性オリジナルっていうものは、うん、無から何かを作り出すとかとんでもないそういう話ではなしに、いろいろな過去のものの、うん、いろいろな組み合わせの妙とか、うん、そういったもののことがオリジナルって言われてるんですよ、うんうんうん、というふうに私は考えますというエッセイなんですね、うん、そうするとふと気がついちゃったんだけど、うん、その AI とか過去からの分析とか統合とか組み合わせとか、うん、得意だったよねと思って、うんうんうんうん、あ、じゃあ想像力がないのが AI なので、人間はこれからは想像力をたくましくしていく、そこを磨いていくことが時代を切り開くポイントですっていうようなお話についてみると、もしかしたら AI もそれができるかななんて思っちゃったんですよ、
うん、突飛なものを組み合わせるっていう点では
AI の方が思い込みがないからね、
うん、
できるかもしれないね、
うん、だからその何無意識にある制約条件を解き放とうっていう力をアートに求めるっていう側面もあるから、
うん、
まあ、どっちかがっていうことよりはそのどっちもが協力し合えるようになればいいと思うけどな。
うん、
感情の問題はどうするのか分かんないけどね。
そうね、唯一感情っていうものに関しては AI を持ってないもんね。
とされるからね、今はね。
うん、分かんないか。これから、うん、ね、どういう時代になっていくのか分かんないですけど。
うん、
いろいろこうお話ししててふっと気がついたら、あ、AI だったのねみたいな。ことがあっちゃったりするのかもしれない、
まあ、あり得るよな、
うん、
まあ、それいいも悪いも言えないけどさ、
うん、ね、うん、あの会話のロボットみたいなので、うん、こちらの人が人間の方がこう来てほしい、こういう答えが欲しいというものが分析されてそれを言ってくれるっていうようなさ、ロボットなんかだったりしたらさ、すっごい気が合うねあなたと思ったら AI だった
まあ与えAI から何かを与えてもらうっていうふうに考えると人間との違いが分かりやすいけど、 AI もね、こちら側が与えたものに反応してくれるようになるとほぼ違いが見えにくくなってくるよね。
うん、ね、
うん、
いや、分かりません、どういうふうになっていくのか分かりませんけれども、うん、でもその創造性とかオリジナルっていうものを考えたときに、うん、オリジナリティって何なんだろうっていうふうにちょっとね思い直したわけ、
うん
うん、まあ、確かに、まあ、無から何かを作るってすごい難しいっていうかできないから、うん、いろいろなものの組み合わせなんだけど、でもその組み合わせ方の妙がやっぱりアーティスティック、そのものすごくなんか決めて、
うん、
秘密っていうかこなんて言うんでしょう、
うん、
肝になってる、
うんうん、
でそれがなかなかその組み合わせの妙がなかなか普通発見できないので、それを発見したり体現したりすると発見っていう風にオリジナルだねっていう風に人が感じるっていうね、うんうん、
まあそれができるできないって考えるよりも AI がやるとこうなる、人がやるとこうなるっていう違いがまあ面白いとかっていうことの方がいいかもしれないよ。
共存
できるできないよ争うよりは、
うんうん、まあそうだね、
うん
うん、
ね、まあこの話はねどんどん迷路に入ってしまうような話だけどね、
まあ、あのでも面白いからね、もし興味がある方がいらしたら読んでみてもらいたいなと思うんですけど、うん、横浜ナウで検索すれば出てくるので、うん、そのエッセイが、
うん、創造性っていう意味でね、確かにその同じように再現するっていう意味ではやっぱりクラシック音楽の美しさっていうのもあるでしょ、
うんうん
うん、あとはねほら今だったらばベンチャーズのコピーバンドとか、まあ、クイーンもそうだけどコピーバンドってあるでしょ、
うんうんうん、
あれってやっぱりあここまで近いとすごいっていうのはあるよ、
うん、ビートルズのコピーバンドとか、
うん、あのねオリジナリティって言ってしまうとかっこいいけどその人の癖ってあるから、
うんうん、
本当にあこれはあの人が弾いてねって分かるわけよ、うん、なんとなくね、
うん、
あのまあ、それを作能的に言うと、例えば同じチョーキングでも1弦を使う人が多いとか3弦を多用するとかそういう癖とかね、まあ、もちろんフレージングもあるんだけど、
うん、
だから自分らしさって意外と出ちゃう面もあるのよ、
うん、無意識に出ちゃうってこと、うん、
だからそれを乗り越えてあまるでね ノーキー・エドワーズが弾いてるようだなっていうレベルはすごいと思うよ、
うん、
なかなかねそれはできない、うん、でコピーの方が難しい、
うん
うん、
自己流になっちゃうってことか。
まあ悪く言えば自己流だけど、
うん
うん、だから、うん、決めたフレーズを弾くよりもアドリブの方が楽な場合もある、
うん、まあそうなのかな、
うん、まあ歌もそうだろうけど、うん、やっぱりその人の声でその人の歌い方をするとその人らしくなるじゃない、
うん、まあ、モノマネとかやる人もいるよね歌でね、
うん、だからどっちがいいとか悪いとかっていうのを論ずるよりはどちらもその到達する内面の美しさっていうのは差がないのかもしれない、
うん、
まあ、神前美という意味では、
うんうんうん、この前ジャズのミュージシャンとねライブした後にいろいろお話ししてて面白かったんだけど、
うん、
ジャズのミュージシャンはそのジャズのモチーフそのもともとある曲、うん、原曲をいかにその人なりの解釈で表現していくっていうのが面白くて、うん、決してこれはなんていうのかなオリジナルの曲をやってくださいとか言われることと変わらない意識で自分はやってるよって言ってたのね、うん、ミュージシャンがね、うん、だからその 元曲はあってももちろんほらコードを変えてったりとかさいろいろこうリズム変えてったりとか、うん、まあ、そういうこともあるけれども、うん、違った表現で違った魅力を出せるっていうふうに考えると、うん、ジャズのスタンダードをやっていても、うん、新しい曲をやっているつもりでやってるよっていうのもあり、あとその現代音楽に話がこう読んで、うん、なんか何分何秒ずっと黙っててなんかガチャンと音がはい1曲終了みたいなそういうのもあって、うん、あれは何なんだろうねみたいなね、
うん、
まあ面白かったですね。みんなだからそのアートとは何ぞやっていうことを常にこう頭の中で探し求めながら自分のやってる音楽をやってんだなって、
う
ん、
まあでもあの人たちはある意味特別だと思うよっていうのはほらものすごく超高学歴ミュージシャンだろ
でもそういう人多いんですよジャズって
多いね、うん、難しいからハマるんだよね、
うんうん、多いんですよものすごく、うん、だってほら、うん、なんだっけ重力波の研究してた、
ああプーキチさんね、うん、
プーキチさんだって東大の、
あの人大学院ソロギターだけどさ、うん、最近それを生かしてねほらプラネタリウムとかでコンサートしてるよね。
そうそうそう
宇宙の話しながら
そう宇宙の話し始めると彼はすごいんだよ、
ね、まあ、もちろんギター弾いてもすごいけどあの形は一つのプーキチならではの話だよね、うん
面白かった、ね、前もライブの途中でちょっと宇宙の話し始めたら、
ね、魅力的だよ、
うん、すごかったね、
うんうん、すごいね、うん、
まあそういう方がね結構ジャズの人 いますよ、
うん
うん、クラシックの人も結構いるかななんかそういうの聞きます
そうね、まああんまり身近にね知らないだけでやっぱりこれだけ続いてるわけだから、
ねうん、なんかね
すごいことがたくさんあるんじゃないか。そうそう
私の知ってる人はお医者さんの中でバイオリンとかピアノがすっごい上手な人がたくさんいるって言って、
うん、あそうなんだ、
うん、何かしらの関連性があるんじゃないかなって言ってた。
うーん
その理系のこう能力と何か関係があるんじゃないかな。
あるかもしれないね。ほら、うん、葛飾北斎の有名なの波のね、
うん、
あれってほらフラクタルでね、うん、どんどん微細に見ていっても同じような波形が描かれてるってあるじゃない、
うんうん、
なんか共通点があるのかも。
うん不思議な人間のいろいろな ね現れ活動の現れですけど、
うんうん、ジャズのオリジナリティだとさだからそのオリジナリだと思って既存の曲をやってるっていうのはどんなアプローチをしてるのかがちゃんと言えるってことだよ、
うん
ね、だから高学歴の人じゃなければかもしれないね。コルトレーンはこういうアプローチをしてるから、うん、このコードでこういう音を使ってるとかさ、
うん、まあそうだね。そういうこと語り始めると怖いぐらいの人いっぱいいるから、ねね、
でおそらく、うん、当時はマイルスはやってないけど自分は奏法あったにこういうアプローチを入れてるとかちゃんと言えるんだと思うよ、
うん
ね、今ほら改めて、30年近く前の先生に習ってジャズセオリーをやってるでしょ。
あの人もすごいです。
鈴木博之先生に
頭痛くなるレッスンで私は、
ね、同じ曲のコード進行でもこの音はこの音は当時だったら使わないけど、
うんうん、
今はこれをこういうふうに使ってると、
うん、
でそれはこうバイオ音列から発生してこれこれこうでメジャーマイナーコードでどうのこうのってちゃんと分かった上で表現してればやっぱりそれはオリジナリティだと思うよ、
うん、 まあ、オリジナルとか創造性っていうのが何なのかって考えるとちょっと結論がないですけど、うん、今そんなことを考えてますっていうような状態でした。私も
まあな、そうだな、
誰か教えて誰か私はこう思うよみたいなのあったら聞かせてもらいたいな、
うん、まあ、そういう話し合えるようなね、あのライブに、まあ、その場では話せないけどね、
うん、
そんなことを語り合って、だから話せるようなサロンを作って、音楽はやらないけども何かで集まるような場を作ってもいいのかもしれないよ、
うん、面白そうだ ね、
ね、
うん、
いや今日別に締めはなくていいんですね、今日はね、一応創造性ということで、
創造性のオリジナル、オリジナリティ、創造性って何かな、うん、っていう、
なるほど、ということはあなたの性格上あとはバーチューズカードにお任せしますみたいな、そういう展開ですね。
はい、そうなんですよ、もう頼りにしてますカード
ではここまでにしましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
今日のカードは創造性です。
カードにお任せ、
はい、カードにお任せ、カードを助けて。創造性とは、うん、想像力です。あの作り出す創造性はイマジネーションですっていうことね、
うんうんうんうん、
創造性はあなたの特別な才能を開発するための一つの方法です、
うん、方法です。一つの方法だ、方法なんだ、
うん、物事を新しい目で見て、
うん、
問題を解決する異なった方法を発見することです。
うーん、うん、そうか、
うん、創造性を使って何か新しいことを世界にもたらすことができます、
うん、
だって、
うん、
なんか感じた、
うん、
うん、新しい目で見て物事を、新しい目で見て問題を解決する異なった方法を発見することです、うんうん、この物事を新しい目で見てっていうところが、新しい目で見るのがなかなか難しいところだよね。
大丈夫、カードの裏にね、
うん、そういうことをしてる時
こうするといいよってのが書いてあるから、
はい、創造性の、
もう裏にいっちゃうの、
うん、
あ、もう表終わりか、短いんだね。
そうなの、終わりなんです、うん、そしてこのマークは無限大のマーク、
うーん、うん、本当だ、八の字の横になってるんですね、
うん、そうそうそう、創造性、次のことを実行しているあなたは創造性の美徳を発揮しています、うん、自分の才能を発見しつつある、あれしつつあるっていう、まあ、この微妙な言い方ですね。
うーん、そうなんだ、
うん、自分の才能を伸ばすために知識を使い訓練している。あ、訓練大事です。
知識を使いかつ訓練しているってことだね、うん、
これがすごく大事なところかもね、
うん、
うん、なんか突飛なところから出てこないじゃない、この知識の積み上げと、散々練習して、散々練習して、散々練習して後にピョッとこうなんかおっていうのが出てくる、それなしにはさ無理っていう感じはない、
うん、まあ本当にその場合は出てきてもまぐれ一発で終わっちゃうね、
うんうん、物事がよく機能できるように新しい方法を考える、
うん、
創造性
改善かな、
うん、そうですね、
うん、なのかな。
で、想像力を使う、これはイマジネーションを使うってことですね、うんうんうん、夢を見ることに時間をかける、
うん、どういうことだ、
夢見ることに時間かける、
それはあの20時間寝るってことじゃないだろ
実行してるね。
いや、そうじゃないだろどういうことなんだ。
で、想像、楽しいことを考える、夢を見る、夢をたくさん描く、
あれかな、よくほらあのウォルト・ディズニーがね、
あ
の一つね、部屋を夢を描く部屋って作って、ちゃんとそこに入って、
うん、
構想を練ったりしたような時間を取るっていうことかな。
うーん、そうかもね、うん、その時間をあえてちゃんと取りましょうってことかもしれないね、うん、そういう現実に、現実対応の時間に終わらず、
うん、
一回止めて、今からはイマジネーションで自由に夢を描く時間ですみたいなのをちゃんと自分の中で持ちなさいっていう
ことかもしれないね、うん、まあ、その時にほらあの NLP の見地から言うとおすすめなのがね、まあ、ディズニーはきっとアメリカで部屋も広いからいっぱいあったんだろうけど、うん、部屋がね、
うん、
批判をする部屋とかね、可能性を追求する部屋とか、なんか4つぐらいあったらしいんだけど、日本でもね、この椅子に座った時には夢を語る椅子ポジションとかね、こっちの椅子に座った時にはすごく自分のプランを批判してみるとかね、そういった体位置を変えて思考を変えるっていうのもとても効果があるようですね。
それは体験したことある、
ね、やってみてください。
面白かった、それやってみた時に、すごくね感じが違って見えるのね、
アートを使ってひょんなところから気づくっていうことの助けになるようなアプローチですね、NLP の中にあるものは、
そうだね。最後がね、いろいろなことを独自の方法で行う、
難しくなっちゃったじゃないか。いろいろなことを独自な方法で、変人になるってことか。
まあいつもと同じじゃないっていう感じなのかな、まあ、そういうことをすることがきっかけになるよっていうことなんだと思う。いつもと同じ通勤路で歩かないとかいうのをやる人いるじゃない、
城野博先生のね、能力開発、脳はブレインのね、能力で、城野博先生っていうのは蒋介石とか毛沢東とかね戦ってた人だけどね、時計もいつも左手にしてるだけじゃなくて、右手左手交換してみる、でいうように違う通勤路を通ってみる、それによって脳の力を開発していく、っていうのは、城野博流ですね、ファンもたくさんいるよ。
そうだね、面白いよね。そういう小さなことなんだけど、ちっちゃな工夫ですごく自分の右脳とかが発動してったりするんだね、
なんだね。城野博先生はね、それでね、中国人に三国志を中国語で教えてたっていうからね、
すごいね、
中国人以上にこう身につけちゃって、
すごい人です ね、
ね、
はい、創造性の格言いきますね、私は創造的です。私には特別な才能があり、その才能を伸ばすために自分を鍛錬しています。私はインスピレーションに心を開いています。
そこだね、
インスピレーションに心を開いています。
決めつけてないってことだよ。自分の知ってる限りの頭の中の情報で自分自身を縛りつけてないってことだよ。
私はありのままの自分でいることに幸せを感じています。
次元が高い話だねそれ。
難しかったね、創造性。
どう、でも助けてもらったんだろ、なんか感謝を込めて何かまとめのコメントをしなきゃいけないんじゃないか。
いやそうね、でも私が一番これピンって感じたのは、やっぱり才能を伸ばすために自分を鍛錬していますとか、知識を使い訓練しているとか、
どうしても根性系に来るわけだ。
いやいや、それなしに出ないんだよね、インスピレーションがっていう、なんか自分の中で、
そらそうだね、
自分の中でね、でインスピレーションってある日突然降ってくるみたいに表現するよくするけど、実際にこうほーっとこうなんかね降りてくる時ってあるんだけど、それって散々なんかやった後だったりして、
まあほら考えないのは最も良くないけれど、まあ、考えるのもせいぜい15分ぐらいにして、とにかく一歩踏み出せって東洋哲学でも言うでしょ、一歩踏み出して動いた時に何か気づきがある、そこから相手の反応があって、さらにその気づきをブラッシュアップしてくれる、近いね、
そうね、でそして夢を見ることに時間をかけるっていうのも、これ大事だなって。
やってる？
そうだね、でもふっと思い出してみるとそんなにやってない気がする。
いや多分やってないし、
現実対応ばっかり、
みんな混ざっちゃうから、夢を思うんだけどでもなどうせなとか無理だよなとかさ、いろんなことが一つの場所で考えちゃう、
同時に感じるからね、そういうふうにね、
だからね、多分もしそれが本当だとしたら、ディズニーさんは本当に部屋によって分けて、徹底してそこの思考だけ、余計なことを混ぜないでやったとしたら、まあ相当の変人だよやっぱり。
すごいね、だからこそああいう風になれるっていうのもあるかもね。
まあね、どこまで本当か分かんないけど、でもいいエピソードだよね。
そうだね、
今ディズニーストラテジーとして研修でも使えますよそれは。
夢を見ることに時間をかけるっていうのをちょっと意識してみよう、
よし、
はい、
じゃあ楽しみだ。
え、何その、楽しみだって。
何でも楽しみだ、楽しみだで、ありがとうございましたで終わろうよ。
あなたはどうなのかな、あなたもやる、夢を見る、やってる、
やりましょうか、
やってる、
いや、これからやりましょう、
楽しみだ、
よし、じゃあ頑張ろう。
はい、
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩いて